今回、マーケットデザイナーと、エンジニアとしての僕っていう3人、多分これまでで初の組み合わせにはなっていると思うんですけど、ここでこの3人が関わったものを前提に話せるといいかなと思っていて、それは去年11月リリースした、社名変更の際に僕たちがサービスサイトのリニューアルで使った、結果としてものとしては Webflow を使っているんですけど、弊社初のノーコードのサービスとして展開した、サービスサイトを一回振り返ってみようって形で、実際使い始めの時から、今どういうふうに感じてるんだろうとか、そういった感じのことを話していければいいかなと思ってます。いろいろ悩みながら結果導入までいったと思うんですけど、その最初の頃をちょっと思い出してもらえると、もう半年ぐらい前になっちゃうんですけど、
何も
思い出し
覚え
ててもら
ね
えると。
えな。は
いい
い。
かな。それ振り返っていくと、僕たちがそのリニューアルをするときに、Webflow を使う一個前に、そもそもノーコードツールで行くんだっけっていう議論が一回あった中、最初はスタジオを選択したと思うんですね。その時原田さんが結構いろいろ調べて、導入までやってくれたと思うんですけど、その時の感想を雑に振り返ってみると、
そうですね。やっぱりスタジオと Webflow、ノーコードツールとして比べたときに、やっぱとっつきやすさがスタジオの方が、結構誰でも簡単に使えそうな UI とか、パラメーターの仕様になってて、簡単な LP を作るなら、スタジオで十分かなっていうのを、感じてたんで、最初スタジオでちょっと試してみたんですけど、やっぱりちょっと使っていくと、もうちょっとここを細かくいじりたいなとか、あとインプットが結構その標準のものしか使えなかったり、マーケ側で、こういう、今マルケットで使ってるフォームみたいなのが、うまく埋め込めなかったりっていうのが確かあって、
ありました、ありました。
ありましたよね。
ありまし
で、
た。
ちょっとスタジオだと、誰でも使いやすいんですけど、それだけに、結構簡単なペライチの LP が向いてるというか、なんだろう、サービスサイトみたいな複数ページのものをやるには、ちょっと、なんですかね、検索とかも実装できないし、ちょっと機能足らずな部分があるっていうので、Webflow に移ったっていう経緯だったような気がします。
そうですね。やっぱり始めやすかったっていうところと、あとはやっぱり僕たち日本人っていうところで、
そうですね。
言語対応されてるっていうところから、最初選んだっていうのもあったなと。で、
そうですね。
最初に導入の時って、僕がノーコードでやります、試してみませんかっていう流れで、スタジオをまず検証してみましょうだったと思うんですけど、やっぱり新しい挑戦だったと思うんですね。これまでのデザインの組み立てて、コーディング、自分たちでやるのか、委託会社に依頼するのかとかの違いはあるんですけど、デザイナーの役割の範囲が少し変わったと思うんですね。Webflow を使う、ノーコードを使う場合と、これまでの、ウェブサイトを構築する場合の。その辺って触っていて、メリット、デメリットとか、どんな観点でもいいんですけど、良かったなとか、逆にこれ辛いなとか、こうなればいいのになとかってあったりします？
そうですね。デザイナー観点で言うと、もともと自分があんまり自分でそのコードを書く人間じゃなかったんで、現状のサービスサイトとかウェブサイトで、こういうふうに直したいっていうのが、発生したときに、あんまり自分で、なんですかね、その GitHub とか 通していじったりっていうのができないんで、細かい調整とかにすごい時間かかったりだとか、あと自分じゃできないことをそのエンジニアの方にお願いするときに、その伝え方とか、あとそれのやり取りにすごい時間かかってた部分があって、それがもう、何ですかね、自分である程度、作れるようになったり、その自分で試しながら修正を、GUI 的にできるっていうところが、結構そこのコミュニケーションコスト減ったかなって思ってて、それはやっぱりノーコードがデザイナーが触れるすごいメリットかなっていうのは感じました。 何ですかね、やっぱりなんかいじりながらじゃないと分かんないことって結構あって、なんか何回も同じやり取りを繰り返してしまうっていうのがちょっとあったところも あったんで、そこが解消されるだけで、まあ、1日ぐらい個数実は減ったんじゃないかって。
あ、結構それ減りました、ね、
はい、しました。
確かに生産性とか考えると依頼っていうものが入るともうリアルタイム非同期的になってしまって結構辛いのかなと思っていたりとか、あとまあ僕もインフラ組み立てたりするので、やっぱりその作ったものを公開するまでって結構エンジニアの工数がかかっていっちゃうのかなと思っていて、まあめんどくさいところで証明書をどうしようとか、ドメインとか、サーバーどうしようとか、うん、なのでそういう意味ではその最初ノーコードがいいよねってなった時の背景としてやっぱ一番はエンジニアが入ることで、デザイナーが変更したいことをすぐ変更できなかったりとか、マーケが行いたい施策に対してエンジニアが入らないといけないとか、デプロイツールがバグってデプロイできないとか、なんかそういったので速度感がなくなることをなくしたいっていうところから、まあ結構話を進めていったなっていうのはありましたね。
それで言うと、やっぱ導入して感じたのは、そのエンジニアの方にお願いする前段階として、そのお願いする資料みたいなのをあんまり作らなくてよくなったり、そういう、なんですかね、本タスクを進めるためにサブでやらなきゃいけない裏側の準備みたいなのが、結構簡単なやつとかだと自分でできるんで、ごそっと削れたのが、結構、なんですかね、時間短縮的には大きいところかなと思ってます。
なるほど、なんかそう言ってもらえるとしたらノーコードの方向に進んでとても良かったのかなと思いますね。
そうですね、ちょっと自分がまだ完璧に使いこなしてないところがあるんで、なんかもっと自由にそのノーコードのツールでサイトが作れるようになるともっとなんか良くなってくるかなっていうのは一つあります。
それとマーケって、まあもともと、これまでも結構仕組みに乗っかってきて、できないことがいろいろあったじゃないですか。リニューアル前で、
はいはい。そうですね。
週5で運用してたってこともあったので。
はい。
まあそんな中、そのやっぱり世の中的にはまだまだワードプレスというものが主流だと思うんですね。主流とは言わないけど、まあやっぱりまだまだ一定数置いてるのかなと。
うん。
でまあ、僕たちの場合も一回それが議論に上がってると思うんですよ。
上がりますね。都度上がってましたね。はい。
まあ、それらも含めて、Web フローを取っていこうってなったとき、最初どんな雰囲気、感じだったのかなとか、なんか逆に今となったらどういうふうに感じてるのかなとかは、なんか、公開できる内容になるかは僕は保証できないですけど、聞いてみたいなと
は。そうですね。あ、まあ、やっぱりユーザー数の観点とかだと、ワードプレスってめちゃめちゃいろんな人が使っていて、で、まあドキュメントとかもいろいろあるので、使いやすさとは言わないけど、運用のしやすさとか、日本語でいろいろ調べれるっていうことを考えると、まあマーケとしてはワードプレスっていうのを選択としてはいいよなっていうのは思っていたっていうのはあります。で、ただ、一方で、Webflow を今実際に使ってみて、まあ、基本的にはやりたいことって実現できてるんですよね。例えば、もう本当にデザイナーとか、あと、エンジニアのコースっていうのを使わずに、まあ、マーケ内だけで、ある程度変更っていうのも可能ですし、あと、CMS の運用自体も最初に組んでしまえば、その後、ワードプレスみたいな形でもう決められたところにドキュメントを入れていくだけっていうような運用もできるので、基本的にやりたいことは実現できているので、現状大きな不満を感じてないし、まあむしろ以前よりすごいいろいろやりやすくなったなっていうのは感じてますね。
Webflow で言うと、その CMS の機能だけではなくて、ワードプレスとかだったらまあなんか直感的にはやりづらいかもですけど、テンプレートの文言まで気軽に変更できるじゃないですか。
できますね。
まあ、それを今使ったことがあるかはわからないですけど、
うん。
なんかデザインとエディター、編集っていう機能が明確に分離されてるっていうのが、そのはさから見ていいのかなとは思います。
そうですね。 そう。これはワードプレスっていうか前使ったヒューゴとの比較になるんですけど、前って基本的にまあ僕が運用してたんですけど、僕以外の人にお願いするのは結構ハードル高かったんですよ。GitHub からいろいろいじらなきゃいけないっていうこともあって、基本的にエンジニア以外の人って慣れてないじゃないですか。
そうですね。
はい。で、っていう時に、そもそも記法がマークダウンだったりしているので、そこを覚えてもらったりっていうので、前処理の部分でかなり時間を使ってしまっていたっていう背景があったんですけど、まあ、今回ノーコードのものに切り替えたことによって、そこら辺が一気に解消されて、ほぼほぼ初見でも、作りたいものを作れるようになったっていうところはかなり大きいかなと思ってます。
そうですね。ヒューゴのバージョンが変わったりとか、僕たちがデプロイしてた、まあ、Firebase とかなんですけど、の API の仕様が少し変わったりとかで、デプロイできないっていうことがたまに発生していたのはすごい申し訳ないなと思い。
ありましたね。
そういうのはやっぱりなく
急にエ
て、
ラー入ったっていうのありましたからね。
そういうのはなくなったのはとてもいいな。まあ、なので、そういう意味で本当にエンジニアっていうものが介入しなくなって、それぞれの観点で本当に編集できるようになっているのが、なんか今結構心理的にもいい状態だなっていうふうには思ってます。依頼するってのは少しちょっと待ちになったりとか、申し訳なさとか、ちょっと感情が生まれると思うんですけど、そういうのがなくなってくるので。
そこは大
確
きい
か
ですね。
に。そういうのが、まああとは、予算とか権限とかそういう別のちょっとベクトルの話は出ちゃうかもしれないですけど、ただその辺は使い続けてしまえば、微々たるもの話になってくるかなと思うので、結果的に今、どれぐらいプロジェクト存在してるんでしたっけ？
今と結構実はあるんですよね、確か。
僕も把握、中盤ぐらいまで把握したんですけど、もう見てないんで、
知らないうちにかなりの数が できてますよね。あ、でも
5、6
10
くらいあ
個？
ります。そんな、あ、5、6くらいじゃないですか。
公開してるのは、
そうそう。
なるほど。
そんなもんですかね。
そういうこと、公開しないで検証しやすいっていうのも一つ良さではあるかなと思いました。今聞いてて。
あ、確かに。それは、そうですね。
検証環境とか、なんかその作業調査するための場を、コードとかヒューゴとかワードプレスもそうですけど、別環境をやっぱ気軽に作りづらいと思うんですけど、そういうのがやりやすくなってるのはいいのかなと。
そうですね。本当、1プロジェクト作るのも割と簡単に立ち上げれるので、なんか、この間とかも新しいプロジェクト1個作って、で、そこからポンポンといろいろ検証用の LP とかっていうのを量産できたりしてたので、なんかそういう検証サイクルが早くなったっていうのは事実としてありますね。
これはもう選択した甲斐が、まあ、あったのか、慣れるまでやっぱ大変だったっていうのはありますけど、
そうっ
やっ
す
ぱ
ね。
り今。
社名変更のごたごたのタイミングで 新しいツールだ、死ぬってなりましたけど、まあ、
まあ、
喉
やっぱ
元
り
すぎれば。
導入時期っていうのは絶対、思った通りいかないし、運用の仕方とかルールとか何も決めていない状態で僕ら動いてしまっていたので、最初。Webflow に関して。やるしかないっていう状況でやってたから。
完全に背水の陣的なあれでしたから。
まあ、だからこそ、その時はいろいろ、どっちがどうだとか、まあ、後でルール作ろうかとか、どう運用しようかとか、まあ、体制面が後から考えることになってしまったんで、まあ、今後はなんかそういうのなくせるといいなと思ってるんですけど。
ですよね。
まあ、やっぱり新しいものを入れるときって、最初は絶対コストかかると思っていて、良くも悪くも。それがやっぱ継続していって価値を感じ続けられるか、次も使いたいと思えるかっていうのって、まあちょっと時間はかかると思うので、それが今、結果として数が量産されてるっていうことにもつながってきてるのかなと思いましたね。まあ僕たちがリニューアル11月にした後、マネーフォワードグループ内でも、やっぱり僕書いたブログが共有されて、ウェブフローノーコード使おうぜっていう議論が生まれ始めたりとか
おう、え
しているので、まあ小さい僕たちが大きいグループに対して、 なんでしょう、変化のきっかけを作るにもつながっているので、
うん、
それはそれで結構グループ貢献っていう言葉を使うとあれですけど、まあ、なんかいい流れっていうのは今後も作っていけるし、なんかこういう、なんか使ってきてやっぱ苦しかったこととかあると思うんですけど、良かったこととか、なんかそういうのはもっとナレッジシェアとかしていけるとなんかいいのかなとちょっと個人的には思ってます。
確かに
そうです
ね。モックンとかってあの、
はいはい、
本社側の方々と結構交流してるじゃないですか、まあ、業務的に。
業務的にね、はい、業務的に、はい。
使ってるツール、もう少し効率化したらいいのにとか、まあ出てくると思うんですけど。
うん、うん。
やっぱ、僕たちは違うものをやっぱ使っていたりとか、仕組みが違ったりとか、歴史も違ったりするので。
はいはい、そうなんですよね。
なので、そこに対して、まあなんかより効率化のアクションとかを起こせると、
うん。
決済が何かアクションを起こした結果、まあ、グループ全体の生産性上がったよねとか、まあ、そういうふうにも僕らの会社ってなっていけると思うので、
うんうん、
なんかそうなれたらいいなとは思ってます。そして今僕は多分一回口を挟んだので、多分原田さんかもっくんの発言を途中で止めてしまったんですけど、
じゃああと原田さんに任せよう。
全然話す予定ではなかったんですけど、むしろ今16時半の時報が入ってやばいやばいって言ってミュートにしてました。
あ、やべえ、そこまで気が回らなかった。
僕はあと30分だ、あの時報はならないんで大丈夫ですね。
そうですね、じゃあそうですね、どうしようかな。でもなんか篠原さんのいい話で締まったような気もしたんですけど、
いやただやっぱそのデザイナーから見たそのノーコードの未来を少し語ってもらって。
そうですね、
逆に使ってての不満点とかもあれば聞きたいですけど。
そうですね、不満点で言うと、うん、なんか Webflow って何ですかね、あのクラスの組み合わせで CSS をつけていくみたいな感じなんですけど、
うん、
なんかそれがちょっと使いづらいなと思ってて、あの何だろう、ちょっと僕の使い方がもし間違ってたら申し訳ないんですけど、例えば最初になんかコンテナみたいなクラスつけて、で数値いじって、でその後になんかバックグラウンドグレーみたいなクラスをつけて背景をグレーにするみたいなやつで、コンテナとそのグレーみたいなのがついてると、そのコンテナについた CSS プラス背景がグレーになってるみたいな感じの使い方で、でコンテナの方のクラスだけいじりたいってなった時に、一回そのバックグラウンドグレイの CSS を消してからコンテナをいじって、もう一回バックグラウンドグレイを付け直さなきゃいけないみたいな、
ああそうなの、
なんか使い方になってて、それがちょっと使いづらいなっていうすごい細かいところなんですけど、とかあとあの普通にコードで書いてると、あのメディアクエリであの CSS 使い分けられると思うんですけど、
うんうんうん、
Webflow ってあの共通のクラスで画面小さいときはこう、画面大きいときはこうみたいな設定になっててですね、うん、クラスを分けれないんですね。
あ、そうなんだ。
はい、あの外しちゃうと全部外れちゃうというか、
はいはいはい、
あの同じ名前のクラスで違う値を画面サイズごとに設定しなきゃいけないっていうのがちょっとありまして、そこがちょっと全体を考えながらなんか名前をつけなきゃいけないんで、そこがめんどくさいなっていうところが細かいところですかね。
そういうこと、 Webflow なんかパッと見て僕がデザインを触れるかなってちょっと思ったけど、
はい、
結構 CSS とかの知識が必要になるツールだなって感じたんですけど、
はいはいはい、
そこがまだハードルちょっと高めなのかなっていうふうにやっぱ感じましたね僕も。
あ、そうですね、ノーコードってだから本当にノーコードっていうならスタジオの方が近い印象で、うん、Webflow は何ですかね、ノーコードなんですけど、なんかパラメーターのオプションの名前とかは全部 CSS の名前がついてるんで、
うん、
なんかフレックスとかビットとか、
はい、
なんでちょっと作り方はノーコードなんですけど、知識はコードいるみたいな。
そうですよね、ところが
まだ少しノーコードになりきれてない不満点ではありますかね。
うん、マーケターが知識ゼロから作れるものかって言ったら多分作れないなとは思っているので。
そうですよね。
そうそうそう。
確かに。そうですね。まあ、あとは、マーケ側でキャッチコピーとか例えば変えるときに、エディターの人が変え、エディターというか、文字だけ編集権限ある人が変えたりっていうのを画面を見ずにできると思うんですけど、なんかそうなった時に、なんですかね、あらかじめのデザインはこの文字数で考えてこう組んであったけど、文字数増えたからちょっと画面によっては崩れるなみたいなのが
ありますね。
ありまして、そことか、なんか将来的にはいい感じにやり取りして、クオリティ保てるようにしたいなっていうのが一つあります。
そこは今後に期待したいところですね。
そうですね。
なんか海外のメリットってユーザーが多いことだと思うので、確実にそういうフィードバックって発生してると思うんですよね。
ありますね、うん、なんか確かに。だからなんか不満点というよりは、結局ノーコードツール使ってもそういう人同士のコミュニケーションって重要だから、そこはなんか別途考えていけるといいなという、なんかそういうお話ですかね。
コミュニケーションがやっぱり何よりも大切っていうところで、まあいい感じに締まったんじゃないでしょうか。
締まりましたかね。
締まりましたね。完全にこれ締まりました。はい、
やっぱり人が大事っていう結論で、はい、
エモさで締めるあたりがいいですね。